さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。毎月最後の金曜日はポッドキャストリスナーさんからの質問に答えています。というのはね、メールでの1対1の質問にお答えするのをやめたからなんです。なぜかというと、十中八九相手から返事が来ないのよ。つまり時間を割いて説明してもありがとうさえないっていうことが多いのと、怪我の質問など相談する相手が違うだろうというメールや、バレエママからバレエの先生に直接相談しろよというような愚痴メールなども届くのね。残念ながら DLS をやっている5年以上の中でメール相談にあまりポジティブな経験が私にはありません。そしてどうせ時間をかけて返信するならば、その人だけに返信するよりもブログやポッドキャストにした方がより多くの同じような悩みを持つ人たちをサポートできるんじゃないかと思った効率的な問題もあります。なので去年から愛さんとティータイムという Facebook ライブでの質問応答の場所と、ポッドキャストリスナーさんからの質問という2箇所、そしてセミナー会場での Q&A の時間というところで質問にお答えするようにしています。今日の質問はポッドキャストリスナーさんからで、未収穫時の足のラインについての指導です。ではメールを読みますね。今指導している未就学児クラスに X 脚半長室の子供がたくさんいます。木板ポジションで膝が内側にぶつかって足を揃えることができない、あるいは膝を十分に伸ばすことができません。小さな子供たちには複雑なコントロールを言っても理解できるわけないし、でも子供たちが膝がぶつかって伸ばせないと困った顔を見せるし、どんな風に指導するのか良いでしょうかということでした。この質問は先生からでしたが、同じような悩みを持つバレエママもいるかもしれないので、ここでお答えしていきましょう。まずは解剖学的な部分ね。ブログに何度か出てきていますし、スタンスブックにも書いてあるし、教師講座や卵の日でもお話していますが、生まれたての赤ちゃんは O 脚です。そこから X を繰り返して足は成長していきます。なのでね、この年齢の子たちで6番ポジションができなくても問題ないんです。それが成長の過程だもん。ちなみに同じように幼児の骨盤は最初はダックですし、足先の骨は軟骨で、大腿骨が股関節にはまる丸い部分は子供には存在しません。子供の体と大人の体は違うのです。だからね、レッスンの内容もストレッチもトレーニングも指導中の言葉もその年齢に合わせていかないと怪我します。成長を妨げます。そして変形にもつながります。特に小学生中学年までの子たちを指導するならば、そのような生理的な体の違いの他に、その年齢の子たちが理解できる量、つまり脳みそのキャパシティも考えなければいけませんし、レッスンの時間や量も考えなければいけません。幼稚園の先生になるには、幼稚園教諭免許状という国家資格が必要で、そのために勉強しますよね。勉強を教えるわけでもなく、3年間しかない幼稚園なのに、国家資格で知識を統一する必要があるのは、この時期の子どもたちって難しいからではないかなと私は思います。なんて偉そうにお話していますが、私はこの分野の必要最低限しか知りません。だからね、このような子どもたちの治療やトレーニングは絶対しないし、 DLS キッズでも9歳以下は受け付けていません。なぜか、それは私の分野ではないから。そして9歳以下であれば外部のセミナーに参加する意味は私はないと文献や研究からも感じています。さっき OXOX と足を成長していくとお話したじゃない。もちろん足の形に遺伝は影響しますが、生活習慣要因と呼ばれる日常生活の癖っていうの、使い方も大きく影響します。つまり足の形が成長しきっていない時期に難しいテクニックやバリエーションを取ると成長が止まってしまうとか変形してしまうということが多くあります。私は小学校2年生からポワント履かせてもらってたんだよねと自慢げに言う人がいたら、ご愁傷様だと思ってあげてください。彼女が習ってきたスタジオの先生は圧倒的に勉強不足です。先生の勉強不足というのは、厳しい言い方をすると仕事に対して甘い考え方をしているとか生徒のことを考えていないと私自身は思います。もちろん先生だって人間だから家族がいるし、スタジオ経営していたらそんなに簡単に勉強できないというのもよくわかります。だけどね、お金ないし時間ないし、でも子供が好きだから大学行かず自分の幼稚園開いちゃいましたというところに子供預けますか？開業する前にやっておくべきことって結構あると思うんですよね。どんなビジネスでも、バレエスタジオ運営というのもビジネスで、お金をもらっているのだから、それなりに経営の勉強やビジネスモデル、そして提供しているサービスについて知っておかないと。衛生管理について知らないお弁当屋さんでお弁当買いたくないでしょ。さ、解剖学の話からビジネスの話に行ってしまいましたが、メールにもあったどんな風に指導したらいいですかという部分に行きましょうか。正直ね、答えられませんなぜならば、どんなレッスンをしているかによって左右されるからです。 クラスに5、6人しか生徒がいなくて先生の目が行き届いてますというスタジオもあれば、幼稚園のように10人以上幼児がいて先生とアシスタントの人がついているというところもあるし、バレエスタジオだけど体作りにフォーカスしているのでレッスンの内容はプリエと短時くらいしかやりませんというスタジオもあります。バレエリトミックというバレエの動きを取り入れているけれど幼児のために特殊に作られたメソッドなんかも日本には存在しますが、幼稚園年長さんからプレコンクールなんかに出させるスタジオもあります。だからこのメールの内容だけでは判断しづらいですが、レッスンのゴールは何かをしっかりと定める必要があるというのは年齢に関係なく言えることです。それとどうしてもアドバイスとなれば、指導するときに着目すべき部分は膝、つま先などの体の一部ではなく、彼らの胴体、体全体、体の方向、ジャンプ力や運動能力などの方がいいと思います。私の持っている ACB セラバスでは、幼児の試験内容は音楽に合わせてスキップするとか、インプロで好きなように踊るとか、斜めに動くというところですもの。そしてそのような練習が子どもの運動能力、怪我予防にもつながるというのはもう分かっていることです。どうでしょうか？答えになりましたか？最後に、このポッドキャストを聞いている長年 DLS フォロワーさんだったら、こんな質問して、子どもの体と大人の体が違うのは当たり前じゃないって思う人もいるかもしれません。でもね、このように知らない人が存在するというのが事実で、そういう人って DLS を知らず、あなたは横着だからと3歳児に言う先生も存在するんです。だから質問をくださった方、あえて匿名で出させてもらったけれども、今からでも勉強は遅くないです。指導している子どもたちのために頑張って勉強してあげてください。私たち教師が勉強すればするほどハッピーダンシングを増やすことができるはずですから。ということで、今日のポッドキャストはここまで。このように私に聞いてみたい質問があったら匿名でも答えられますから、 hello@dancerslifesupport.com にメールください。その際、ポッドキャスト質問と書いてもらうと、たくさん来るメールの中でどれを選んでいいのかが分かりやすくなります。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。